日本で初めて映画上映だけを行う浅草電気館が開館したのは1903年、靴を脱いで上がる畳席の時代もありました。1958年の観客動員数は11億人を超え、7000館の映画館があったという黄金期、そして斜陽の時代もあってシネコンの誕生が1993年です。昨年暮れの段階で一般館のスクリーン数は419、全国でのスクリーン数は3648、映画館は少ないけれどスクリーンの数は増えているというわけです。一つの会場でいくつもの娯楽が楽しめる、これがこの頃流行りのスタイル、そんなフットボールのスタジアムも増えています。こんにちは、倉敷麻生です。ラジオクラッキー、今日は笠谷秀樹さんと映画の話をします。笠谷秀樹さんです。よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
事前に笠谷さんが好きな映画というのを3つ教えてください、はい、というふうに、今日お願いしておいたので、はい、3つの映画今日教えていただきたいと思います、
は
い、
泣く泣く外したのはあるけど、
あ、まあ、それも話していただいていいですけど、ね、3つって難しいですよ ね、 あの、僕自分でこう質問を振っといて、これは回答が難しいだろうなと思いました。
でも、まあ、それが例えば5つとか6つになっちゃうと1つについて喋るのが短くなるでしょ。
確かに、
うん、だったら、うん、3つはいいのかなという気もしましたけどね、
はい、初めはこれは、サスペンス系の映画、
はい、そうですね、
はい、95年のユージュアルサスペクツ、
はいはい、まあ、あの最後の最後まで犯人分かりづらいんですけど、
そう、犯人宛てのサスペンス映画なんですよね。
でその間に、うん、まあ、こういう、事件を起こしてきたぞみたいなところがこう刑事と、
はい、
うん、その取り調べられる側 の、 あの話の中から導き出していくんですけど、うん、まあ、おそらく当たらないんです、皆さん ね、
ね、これね、絶対に、あの、おしまいを知らないで見ないと面白くない映画です。
はい、はい、
そう
ですね。自慢じゃないですけど、僕、あの、最初に見た時に、はい、犯人当てましたからね、こいつじゃないのっていうのがねひょっとして、
なるほど、
ひねくれも当たります。あ、多分、うん、普通に見てると多分当たらないです
けど、なるほどね、はい、
うん、だから、あの、あそこまで、まあ、犯人を考えながら見る映画で、うん、当たらない、普通の人だったら絶対当たらないって、変わった人間だったら当てられるみたいなのは、うん、そうそうないんじゃないですかね。
確かにね、はい、あの、この映画って、95年なんですけど、はいはい、最近 の、 そのミステリー小説と一緒で、どこがミステリーかというと、人の心のひだにある謎というものがミステリーなんだというふうに考えると、なぜこの映画ができたのか、なぜ犯人はこういうことをしたのかというところが、すごいミステリーな映画ですよね、
うん、だからもう30年近く前の作品なんですけど、うん、その割にその古さを全く感じないですし、
あ、そうそう、
まあ、映像は古いかもしれないけどね、はい、あの、映像の質としては、でも内容は、うん、いつ見てもっていうか、あの、なんか末永く語り継がれていくミステリーサスペンスの一品、一つの作品だと思うんですけどね、うん、はい、
あの、黒澤明監督の天国と地獄という作品があって、まあ、このタイトルの中に犯人の動機が込められているという作品なんだけど、これにちょっとまた、あの、まあ、さっきの全然違うんですけども、うん、なんかこう似たような、アイレが好きだったらこれも面白いようだし、ね、
はいはい、
あの、ユージュアルサスペクス見て面白かったら、うん、天国と地獄もご覧になったらどうですかっていうね。
そうですね、うん、ただ天国と地獄もな、こう何作かあるじゃないですか。
あります、
ある、ね、やっぱり、うん、こと難しいな、
オリジナルが一番、
そうです、選んでみた方がいいですオリジナル の、 あの役者さんたちの、ね、
はい、
迫力がちょっと違うんでね。
確かにね、うん、やっぱこう役者さんの迫力とか、はい、カメラマンの撮り方の迫力とか、はい、こう監督の編集の迫力っていうものが、うん、なんかけれんみがないっていうんですかね。
そうですね、うんうん、まあ、何でも許された時代と、
はい、
徐々に許されなくなってきた時代と、かなり厳しくなった時代で、やっぱりね、作り方ってあるんでしょうけど、
はい、そうです ね、
だから今多分昔みたいな作り方したら多分文句来るでしょ、うん、あっちこっちから。
なんか今不自由な時代ですよ ね、うん、アクションにしても ねダメとかね、
う
ん、
そうそう、アクション、この前監督が言ってたけど、犯人を追うシーン、それから犯人逃げるシーン、
はい、
それでシートベルトとかしてないとなんかクレームが来るっていう、
そんなの面白くないやって
、ね、だいたいしないって、そんな
そうですよね、うんうん、それおかしいでしょ、
ね、うんうん、そういうのがあるみたいですよ
今は。そこってでもある種のリアリティを欠きますよね。
そうですね、はい、うんうん、
まあ、それでもね、 それでもかっこいいヒーローっていうのもあっていいと思うけど、
ね、うん、
そんな先発マスターそんなことしますかっていうね。
だからそのリアリティっていうとですね、その犯罪現場の、うん、怖さっていうのはユージュアルサスペンス十分に感じられるし、
うん
うん、あと人の業の深さも感じられるし、
確かに ね、うん、
あの見た目の怖さじゃなくて内面の人の内面の怖さみたいなところもありますよ、うん、そのユージュアルサスペクツは
確かにね、まあ、5人の犯罪者が出てきて、はいはい、それぞれに、まあ、物語と特徴があって、はい、でそれがどう複雑に絡み合って、うん、さあ誰が悪い人だったんでしょうっていうね、
あの変な日本名も出てくるし
確かに ね、小林
そういう風に使うのという感じ、
ね、確かにね、小林さんが全然小林さんじゃないですよね
え顔がね
この人みたいな
日系じゃないよねって
だからこの95年ってのは日本がどういう関係でどう思われていたのかなっていうところもちょっと伺えたりとかね、
で実際、うん、小林さんじゃないしね
そう
あんまり言うとまずいの
違うじゃんっていうまあ、いろいろあって、うん、はい、ぜひこれ95年の、はい、ユージュアルサスペクツ、はい、僕も面白かった。
これねもうちょっとねいろいろお話してもいいんですけど、はい、分かっちゃうとねよくないと思うの で、
これこの辺にしておきましょう、ね、うん、3人があってが楽しいんでね、うん、はい、次は2003年の、まあ、これロマンティックなコメディーなんですけど、なんといっても登場人物が19人も主だったところが出てくる、はい、ラブアクチュアリーという映画、
はいはい、これはですね僕は実は時間つぶしで映画見た映画なんです。
あ、そうですか。
あの当日に変わってしまいまして収録が、
あ、
それで片谷さんごめんちょっと2時間ぐらいって2時間と当日に言うなよと思ったんですけど、
はい、
うん、でもまあなんとかするしかないかと思って、で時間つぶしに映画館に入ってで見たんですこの映画。
だってね僕聞いた時、加瀬谷さんこういうの見るのかなって初め思ったんですもんラブコメディって加瀬谷さんの柄じゃないよね。
そう柄じゃねえよ、
はい、ですよね。
で偶然見たら、うん、なんと面白い、
これ面白い、はい、これは面白い、うん、
まあ要するに群像劇ですよ ね、
そうです
ね、クリスマスイブのね、
クリスマスの数週間前からクリスマスの1ヶ月後までをこう描いた、うん、それぞれの、まあタイトルの通りです、ラブアクチュアリーですね、うん、それぞれの愛の、ね、はい、形みたいな、う
ん、
はい、
だから今をときめく俳優さんたくさん出てますし、
はい、うん、
これも言いませんけどね、何か皆さん楽しみにしといた方がいいと思うから。
本当そうですよね、はい、
だからもう大物もいますもんたくさん、
はい、
だからその中で、女性を口説くときにある作家がいるんですけど、
はい、
まあ、その作家は英語しかできない、
うんうん、
でそこのメイドさんはポルトガル語しかできない
ですけど、 そうですね、
そこでエウゼビオが出てくるっていう、
ね、そう、エウゼビオ出てきたりとか、あるいはイギリスの首相が出てくるんですけど、はい、そこでベッカム、
ベッカムがね右足がどうのこうのとかそういうのが出てきたりとか、
はい、
だからそこでちょっとサッカーファンでもクスッと割れるところがあって、あとはそうですね、あの可愛い男の子が女の子にこう告白、うん、するためにこう空港を走ると、
はい、
そうするとつい応援したくなるとかね、そういうところもあるし、
は
い、
確かに、
あとはもう片思いなんだけど、うん、愛の告白の仕方が、告白の仕方がちょっとおしゃれで、
うんうん、
まあ一緒には付き合わなきゃ、付き合わなきゃなんとなく、なんとなくみたいなところもあるし、うんうん、これもなかなかなんて言うんでしょう、そんなに、そう、倉下さんおっしゃったように僕ラブコメとか、
はい、
そういう見ないです基本的に、うん、今でも見ないですけど、あまり、ただこれはちょっとなんか特別な感じがあって、はい、だから女房と付き合ってる頃に、見せました DVD で。
あ、そうですか、
うん、はい、うちの人 もあんまり好きじゃない、
あ、
そして見たらこれ面白いねってなって、ね、あれと1日確か3回目のことあって
あれでも長い映画ですよ ね、
うん、
ね、結構、
うん、だから、うん、どうでしょう、今ね若いカップルの方、うん、おそらくご覧お聞きになってると思いますけど、どうですか、一回カップルでご覧になってみるといいと思いますよ、はい、
なるほどね、うん、そうです、うん、まあ、あのクリスマスの、ね、映画って本当にたくさんあって、うん、どのクリスマス映画を見るかっていうのは、うん、どのクリスマスソングを選ぶのかっていうくらいにいつも迷っちゃうんだけど、まあこれもいいんじゃないかな、はい、ダイハードが好きだっていうのも別にあってもいいし、はいはいはい、あとはそうだな、グレムリンみたいなタイプ、
はいはいはいはい、
これも違ったクリスマス映画で、うん、こう正当なクリスマス映画じゃないんだけどっていう話でも、クリスマスだから愛を告白しに来たんだとかね、うん、そういう うものがあったりとか、うんうん、でまあ、19人の群像劇なんでありますけども、その中でうまくいく人もいればそうじゃない、うん、うまくいかなくなりそうだったけどうまくいった人もいたとかいう形の中でね、うん、はい、いろんな実際はこんなもんですよっていう愛の形がこう描かれていて、まあ、基本的にハッピーな映画。
そうですね、そうです、あの悲しい気持ちになる部分がゼロとは言わないですけど、うんうん、基本的にいつもハッピーでいられる映画ですね、は
い、面白いです、うん、いろんな映画見てってると、うん、これ2003年でその後ね、カスタルそしてあこれハリーポッターの人なのねとか、はいはいはい、こうパイレーツ・オブ・カリビアンの人なのねとか、うんうん、あこれはシャーロックの人なのねとか、はい、こんな役やってんのとかって、俳優さんってコメディに出ると生き生きしていて、うん、でいかにもコメディな人が一人だけ出てくる、ミスター・ビーンが出てくるもう笑った笑った、
あの店員ね、
はい、
そうそうそう、
そうなんです、ええ、
あのそうなんです、あのギフトをね、うん、あの包む包まない、
そうです、まあ、これはだからこうちょっと隠した形で言うと、うん、スネイプ先生が、うん、あの浮気をしそうになって、こっそりあのギフトを買おうと思ったら店員がローマン・アトキンソンで、はいはい、そこで釣ったもんだになるというね、
うん、ええ、そうです、そうです、スネイプね、
スネイプ先生がね、うん、ああスネイプ先生こんなところで、うん、ええ、ハリーポッターね、
魔法使えばよかったのにね、
そうですね、
魔法使えばすぐギフト包めたじゃん、
ああそうですね、まあでもねミスター・ビーン入ってたとなかなかもういかにもミスター・ビーンなアクションで、
ね、そうそうそう、
おかしくて、
うんうん、出方もね、登場シーンもね、
そうなんですよ、
本当ミスター・ビーンなんだよな、
そうなんですよ、うん、あとはねコーパーあのイギリスの、あこの人が内田裕也さん的な感じのスターが、ロックスターが出てきて、
ビルナイね、
うん、そうです、これがまたいい味出してるんですよね、でこのまた伏線がもしヒットチャートで1位になったら、うん、あの全裸になって歌うぜっていうのが、こういう演出で使うのかっていうのが見事でね、
ね、
少年のためにみたいなね、
うん、ビルナイはパイレーツ・オブ・カルビアンのあれですよ、タコの怪物ですよ、
タコね、うん、そっか、もうおかしい、そういう風に見るとおかしくてしょうがないですよ、ね、これ2003年ですから ね、うん、いいですね、で最後の一本っていうのがこれは89年の、まあ、ファンタジー映画、まあ、これは王道だろうっていう、フィールド・オブ・ドリームス、はい、
89年、
あ、そう
なんだ、そんな前か、
ケビン・コスナーがっていうのは大体このくらいな感じですかね、
う
ん
う
ん、
あ、うん、もう一本ショーシャンクの空にと迷ったんですけど、はい、
どっちも大好き、
やっぱりスポーツ系を一個入れとかなきゃいけないのかな
みたいな、はい、気配りを
なんかこう義務感に駆られましてですね、
はいはい、
まあ、フィールド・オブ・ドリームスっていうのはもうその神のお告げじゃないですけど、
そうですね、
そこに球場を作れっていうん
で、シューレス・ジョーを呼ぼうっていうね、はいはい、
で、
ね、はい、
でその間のあの夫婦間のあのいい話とか、うんうん、あの最後にお父さんとキャッチボール
する、あそこ泣けますよね、
最後、うん、あそこ泣けるよね、
泣けた、
うん、でまあ、その中にいろんな葛藤があって、それで、うんうん、なんて言うんだろうな、あのスポーツ映画って、まあ、ロッキーみたいなのもあれば、はい、うん、このフィールド・オブ・ドリームズみたいなのもあるし、うん、あとそうバスケット関係なんかでもいくつかいいのはあるとは思うんですけど、
はいはい、
うん、まあなんふざなんか肩も凝らずに楽しめるっていうんだったらメジャーリーグ系だと思いますけどね、ワン・ツー・スリーぐらいまであるのかな、チャーリー・シンツは、うん、ただなんだろう、うん、こう泣けるっていうかじわりくるっていうのであると、うんうん、やっぱり一つなんとの本当に泣ける感じの映画も入れといていいのかなと思ったので、うん、ショーシャンクの空にじゃなくてフィールド・オブ・ドリームズしたんですけど、うん、まあケビン・コスナーはまあね、向こうは大根役者って言われてるらしいんですけど、そんなことはないと思うし、
大根っぽく演技してるだけですよね、
ですよね、多分ね、うんうん、あれ風かっこいいなと思いましたし、うんうん、あのアメリカ人のベースボールに対する愛情っていうのが、
うん、
もうあちこちに散りばめられてる、うん、素敵な作品だと思いますよ、僕は。
そうですよね、うん、あれアイオワのトウモロコシ畑に野球場を作るっていう話なんですけども、はいはい、うん、なんか夏の話じゃないですか、うん、はいはい、うん、で夏って日本だとお盆もあって、うん、トウモロコシ畑に吹いてる夏の風ってこう日本だとお盆みたいな感じもちょっとして、そこでお父さんと再会できたっていうのってなんか僕は日本的な感じがして、
うん、そうかそうか、
はい、
なるほどな、
でお父さんとキャッチボールをしているうちにだんだんこう日が沈んで夜になり、うんうんうん、そしてたくさんの明かりがフィールドに集まってくるって、もう痺れます ね、うんう
ん、
ね、あの演出、
あれ野球見に来るんだよね、
そう、 みんな、
ね、
みんな来るよって言ってね、うんうん、
あれ大リーグのあの時期になると 今のメジャーの選手たちもああいう演出で一人一人出
てきました。今年あったじゃないですかね、実際作ったっていうのね、
は
い、
素敵ですよね。
いや、もうああいうねきついシャレが好きな国民って好きですね。
日本できないのかな、無理か。
日本は、スイデンでのアーティストがいいね、田んぼの切っていろんな絵作ったりとか、あれいうのはすごいなと思いますね、
そうだね、トモロコシ畑ないしな、球場のそばにな、多分
あったらいいのにねっていうね、感じはしますね。まあ、ああいう映画ちょっとアメリカじゃないと作れないのかな、ね、アメリカとベースボールっていう関係がないとなかなか
作れなくて、スケールも大きいし、
まあ、瀬戸内野球団みたいなね、はいはい、そういうのも日本あっていいんだけど、こうなんかそういうの、瀬戸内野
球団って篠田監督ですか。
そうじゃないですか。
そうですよね、夏目雅子さんか
ね、そうで、もう一本ね、あの泣く泣く外したショーシャンクの空にも、はい、これまたなんていうのかロマンの話ですよね、はいはい、
まあ捕まってしまうと銀行員がね、それで、まあ、そこでいじめにも遭うんですけど、いい仲間に恵まれて、あと銀行員なもんでその辺でその税の納め方とかね、その辺を、書院とか、それからいろんな人に伝授して、でどこまで言えばいいんだろう
僕ね主人公がね、もうフレンキー・デヨングにしか見えないんだよね
そうね、デヨングとあのモーガン・フリーマンの
モーガン・フリーマン良かったですね、
あれですね、あのそのやり取り
モーガン・フリーマンって外れない人ですね。
そうですね、
彼が出てる映画ってみんな面白い気がする。
怖いのもあるしね、セブンとか怖かったでしょ。
セブンはもう最後がね、後味悪いですね、7番目やめとけばやるのかみたいなね、
そう、あれ本当後味悪いよね。
悪い、7つの大罪で ね、犯人の思うまんなって、これもネタバレになるからこっから言えないんですけど、
あれブラッド・ピットだよね。
ブラッド・ピットです。
ドクさんがあれか、あれだ、あのお金持ちだ、名前忘れちゃった
加瀬は映画よくご覧になるんですか。
あの前はよく見てましたよ、非常に前は、だから最近はコロナになってからはもう配信に切り替えちゃってる、
配信はでもなんか宝箱みたいですね、
そうですね、でなんか一つ見ると、それに、なんて、関連付けたようなものを推薦してくれるじゃないですか。
あれってスポーツでできないのかな、フットボールで紐付けていって、だから配信のって一つ見ると、あこれも見なさいっていうリコメンドみたいなものがいい感じでつながってくるじゃないですか。フットボールもこれ例えばベッカムだったらベッカムつながりでこうやって見てたら面白いですよとか、そうクラブごとにこれ見ていきましょうよっていうのが、まあ権利の問題が OK なんだとしたら、これってなんか次があるんじゃないかなと思いますけど、
権利ね、権利あるかもね、
あのスポーツって権利の問題ってもうちょっとあっさりしないと先がないですよ。
そうですね、肖像権とかもね、そこで問題が出てきておすすめに入らないのかもしれないね。
だからかみんながその権利のことを主張して、そこにあの意味を見出したのは分かるけど、ある程度はあのおおらかにやっていかないと名前も呼べなくなるっていうのって、それって本末転倒ではないでしょうかって思う。
つい最近あのそういう感じの放送禁止用語みたいなので、そのあのオムニパスのドラマでバカリズムさん脚本のでやってた。
あ、そうですか、さすが分かってるなっていうね、
思い出したよ、ブラッド・ピットの奥さんの俳優さん、グイネス・パルトローだ。
あ、そうだ、本当にね、人はこう記憶がどこにあるかっていうのをこう辿ってね、思い出せないと年取ったな
ぁ、思いっきり顔出てんだよなと思って、すげえ歌の上手い人。
カセヤさんでもすごい記憶力っていうか、こう治療の目方すごいですね、いつも。
でも落ちましたよ、相当。
そうですか、
すごい落ちました、
まあ、瞬発力は鍛えましょう。
そうですね、
筋肉は80過ぎても鍛えられそうですから。
そう、大村コンさんね、
大村コンさんね、
すごいよね、
まあ、僕も嬉しくて眼鏡落ちるようなことがたくさんあるといいなって、昭和な会話ですけどもね今日映画の話しました。ゲストは加瀬秀樹さんでした。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。